問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
胃もたれの悩みって本当人それぞれ。
飲み会食べ過ぎも食べれない、夜食で翌朝まだ辛い。
第5です。食べ過ぎた時はこれ。第2類医薬品の大谷さん A 錠剤でいろんな胃もたれを文化ウィッシュ。
TBS ラジオ公演ブラッドメルドクリスチャン・マクブライドマーカス・ギルモアトリオジャパンツアー2025。グラミー賞受賞ミュージシャンで構成された初結成のトリオが5月に東京公演決定。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、世の中は不倫だとか米の値段が高いとか与沢翼とかいろいろ問題がありますが、僕にとってこの3月下旬から4月衝撃的だったのはアダルト動画配信サイトのファンザの無料サンプル動画がログインしないと見られなくなったことです。ショックショック大ショック。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。俺怒ってんだよ重藤。こういう不条理に対して不条理だなと思って、ずーっと毎日毎日ファンザの無料サンプル動画で楽しむ、そんな人生41歳講談師ですよ。でもさ、俺もさ、怒っちゃって、X とかで検索したの。だってさ、俺は普通こういう庶民の怒りをラジオパーソナリティが代弁して、いろんな人が言ってくれるかなと思ったら、森本武郎一切触れないんだよ。一切森本武郎がファンザの無料のやつに、ログインしねえと見れねえって冒頭から怒ってないんだもん。全然武郎アンケートも取んないし、おい、どうなってんだこれって思う、TBS ラジオ。で、俺、チキチキは言ってくれるかと思ったら、チキチキも言わないし、砂鉄も言わないんだよ。全然俺の代弁をしてくんないの。で、腹立っちゃって、もう X だと思ってさ、X ピーってこう検索したらさ、やっぱり同じように怒ってるやついて、これね、勝手に読んじゃいますけど、まあ、世界に公開されてるからね。鈴木のゲーム実況チンチンって人。ファンザのサンプルがログインしないと見れなくなってて悔しい。石破、消費税上げてもいいから助けてくれ。いた？いた？同じようなこと思ってるやつ。俺は消費税上げてもいいからとは思わないけど。他にも、アメリカの関税にファンザだけで対応する石破。もう腹立つわ。もうみんな怒ってるよ。ファンザログインしないとサンプル見れないんだけど、急いでる時困るからって書いてあった。なんだ急いでる時っていう。ファンザいつからログインしないとサンプル見れなくなってんだみたいな、もう民の怒りの声です。こういうの森本武郎もすぐ取り上げるべきだよね。で、なんか人によってはさ、なんかログインぐらいしろよバカとか言う人いるでしょ。だ俺は違うんですよ。これね、昔立川談志師匠落語家さんが言ってたのが、なんか談志師匠の友達かなんかが、遠方に住んでて、で、なんかで師匠のね、落語聞きたいですよって言ったら談志師匠が、いや、なの、お前飛行機乗ってクリアいいじゃないかって言ったら、その友達が仲いいんだろうね。いや、落語って飛行機乗ってまで行くもんじゃないじゃないですかって。で、男子をそれに納得して、そうだよねっつって。確かに飛行機乗っていこうじゃないんだよ。歌舞伎は飛行機乗っていくもんなんですよ。でも落語ってわざわざ飛行機乗っていくことじゃないんだよな。それなんか腐してるんじゃなくて文化的に、まあなんかそういうことあるよねっていうこととか分かってないやつが、なんかログインすればいいじゃないかみたいな。その一手間で、俺はチンチンが泣いちゃうんですよ。 その一手間が、普通世の中っていうのはね、納豆を、作るときにですね、ちょっとネギ入れた方がいいんですよ。その一手間美味しくなるじゃん。でも、6人入れると、萎えちゃうのよ。わかる？この、ファンザの人たちに言いたいのは、ログインっていうだけでチンチンしおれちゃうんだって。分かってないんだなってことに俺はもう絶望したの。腹立って。もう許せないと思って。で、同じように怒ってる芸能人が安藤博樹さん。アナウンサーね、元 TBS アナウンサーのさ、あの人が言ってたのは、僕は、唯一の楽しみがファンザの無料動画を楽しむことですって。でも多分おそらく安藤さん公式見解まだ出してないけど、今落ち込んでると思うんだよ。今落ち込んでんのは田中圭か安藤博樹かっていう。その2曲だから、プラス与沢翼っていう。その流れの中で、神田伯山も入ってて、今ファンザで落ち込んでる四天王ですよ。いや、田中圭と与沢翼はファンザでじゃなくて別のことでだよっていう。まあ、とにかくいいんです。そんなこともういいんですけども、とにかく腹立ってさ、もうなんでこれさ、無料動画見れねえんだ、無料動画見れねえんだって、さっきさ、打ち合わせの段階で言ってたらさ、なんか、作家の殺言さんが、あれ？なんか今、入れますよつって。ええつって。何ですかったら、ほら !3 分動画見ることできますつって。で、ちょっと X、なんかこう見たら、はぁ、見れるようになってる、ログインしなくてもって、もう X の歓喜の声ですよ。政治って変えなきゃ。俺たちの力で。声を出す声を出すことによって、こんなに早くファンザが1ヶ月で、対応してくれたんだっていう。これが、俺意外にね、今くだらない話してるようで、大事な話してる。大事な話してるように見せかけといてくだらない話してるから。とにかく、これだなと思う。だから今さ、その1ヶ月の間にさ、もうみんなファンザでさ、もうログインするの嫌だからさ、違うなんか違法なのとか見ちゃってたりして、もうみんな逃れちゃったんだって。で、それで多分ファンザの人たちも、あ、これはいけないや、こっちに戻せなきゃってやったと思うんで。なんか過ちがあった時には、すぐ直すっていう。過ちをあやたむることなかれですよ。だから本当になんか中田のあっちゃんとかもあれでしょ、なんか変な着ぐるみみたいな被ってやってたでしょ、 VTuber みたいな。あ、ですぐやめたでしょ。あれが大事なんだよ。本当にすぐやめる。これファンザも正解。俺のチンポもビンビン。でね、話変わるんだけど。話の変え方が下手だよ。チンポビンビンの後にの話変わるんだけど入ってこないし、俺一応スペシャルウィークだからもう数字取る気ないんだなっていう。これだけは皆さんにお伝えしたいかなと思いますけど。これ真面目な。ハッピーエンドっていう映画を見に行った話を。急に変わるんだけどさ。で、これなんでね、このハッピーエンドっていうドキュメンタリー映画なんだけど、見に行こうと思ったかっていうと、なんかね、X でこうやってファーって検索してたら、最近面白い映画ねえかなと検索してたら、なんか記事が出てて、キキキリンさんつってさ、女優のさ、ガンで亡くなっちゃったさ、キキさんが俺すごい好きで、で、なんかやっぱ生前とかもさ、私全身がんなのよとかテレビ出ても言ってたじゃん。でも全身がんなんだけど、めちゃくちゃ元気なのよ、つって。で、結構さ、ガン公表されてからも長生きされてたじゃない。で、そのなんかあんまりその悲壮感がガンだけどなかったのよ。で、なんか死っていうのは自然なもので日常のもんで、受け入れていくものね、みたいな感じでさ、それがなんかね、あんまりそのなんかハッタリもなくて、本当に思ったことをおっしゃってるみたいな感じが、俺ずっとキキさんの言葉がなんか胸にあったんですよ。で、うちのばあさんも考えたら、やっぱこう、家で亡くなってて、在宅で亡くなってったんで、本当に、うちのばあさんとかも人の悪口ばっかり言ってるばあさんで、俺はもう本当覚醒遺伝って言われてるけど、あのばあさんも、死ぬ3ヶ月前ぐらいにピタッと人の悪口言わなくなった時に、あ、もう死ぬなって思ったの。で、そういうような、なんか在宅で亡くなったうちの祖母みたいなのを見てるから、で、今ってさ、なんか慰労だなんだとかさ、なんかそれで延命させるみたいなのとかって、社会的にも問題になってるじゃない。で、それのテーマにしてるってなった時に、ちょっと行ってみたいなと思って、やってんのかなと思ったら、なんか銀座シネスイッチかな、そこでなんか本当にね、全国でやってるって感じじゃなくて、やってるみたいな感じでさ、おう、じゃあ行ってみようと思ってさ、で、行ったらさ、もう、お昼くらいだったんだけど、平日の、ガラガラでさ、2、300入るところさ、なんか15人みたいな感じなんだよ。で、結構、まあ、俺よりも年が上の60過ぎの方が、結構いらっしゃったり、ひょっとしたら、在宅介護されてる方たちなのかな、当事者の方たちなのかな、なんて思わせる感じでさ、で、まあ、シネスイッチ見に行ったんです。 だから冒頭のシーンでさ、俺80代ぐらいのご夫婦にさ、なんか手品をしてなんか楽しませている万田先生っていう緩和ケアの先生みたいな感じで医療在宅のね、調べたら60歳ぐらいの先生が出てきて、でいろいろそれでドキュメンタリーが、ごめんなさいこれネタバレになっちゃうからちょっと難しいんですけど、でもこれ魅力を伝えるためにある程度まではしなきゃいけないから、予告でも出てるところでもあるんでちょっと勘弁してほしいんですけど、でとにかく患者さんが聞いたら全身がんだっつうんだよ。でもお元気なのよ。で、なんでかっていうと、この万田先生が医療用麻薬みたいなのを結構、ちゃんと適用してて、それ法でも認められてるもの。で、それを痛みがないレベルでちゃんと、それも難しいんだって、医療用麻薬って、その、なんかこう、ほどが。このぐらいやれば完璧ですとかって、そういう数値で決まってないから、もうやってみて、その患者さんに合わせてっていう、その何度も何度も、トライアンドエラーをやって、ようやくその、いい感じの服用できるみたいな。万田先生そこ得意なんだな。60ぐらいの人なんだけどさ、ってこうやってやってて。それでもう本当元気で。だから人によっては6人ぐらいその患者さんの主人公出てくるんだけど、他にもなんかゴルフとか普通にやってたりとか、酒飲んでたりとか、あるいはなんだろう、協定に行ってたりとか、いろんな患者さんがいるんですよ。でもみんな QOL つって、クオリティオブライフの生活の質が、その末期癌であるにもかかわらず、みんな、痛みが消えてるから、結構いい生活して旅に行ったりとかして。まあ、万田先生はなんか聞いたら、群馬のお医者さんで、もともと17年ぐらい外科医やってたと。まあ、手術とか、まあ、いろんなこと、医療とかやってたんだって。でも、やっていくうちに、なんかどう考えても、なんかこう、延命治療みたいなことだけを目的にした医療、おかしいんじゃねえかみたいなことを17年もやってて、やっぱ思うところがあって。で、緩和ケアに入って、群馬で今、そのなんか万田診療所みたいな。人のこの死に際の時に、果たしてもってこの医療とかでね、まあそういうね、ご自身が望んでれば別として、なんとなくさ、医者に任して医者の言う通りにしてたら、今の世の中って、医者ファーストになってるし、家族ファーストになってて、誰一人患者ファーストになってないんじゃないかと。なんか栄養の点滴とか入れて、あとまあ、なんか人工の呼吸のやつやってて、もう、できるだけ生き延ばそうみたいな、死なせないようにしようみたいなさ。で、別にそこで医療費がかかるのは俺いいと思うんだけど、ただ本人が望んでればさ、でも望んでない形でなんかそういう風に、なんか医者が儲けるためだけにやってるみたいなのはいかがなものかっていう、まあ、そこまでは万田先生言ってないんだけど、まあ、患者がとにかく苦しんで最後亡くなるっていうのがやっぱ許せないみたいな感情で、まあ、在宅医療に切り替えますみたいな、そういう話なの。で、監督が太田ビンって人でさ、この太田ビンっていうのがさ、カタカナで太田でさ、ビンがさ、ウに点々でウィーンだからさ、おちょっと怪しい奴なんじゃねえかなっていう。別になんかこのビンの感じって赤尾ビン以来じゃないかなっていう。別に赤尾ビン先生はね、ご自身の思想で演説されていいんですけど、で、この方も、後で調べたら7歳の頃にお父様がなんか交通事故で亡くなっちゃって、急に親父が亡くなっちゃったことによって、え、人って死んじゃうんだって無常感みたいなのあるみたいな。で、それがやっぱりね、撮影の中にもやっぱ生きてるっていうか、で、太田ビンさんはただ監督として、必ず作品は笑いがあった方がいいみたいな感じで、そこ岡本喜八イズムみたいな感じなんだけど、悲劇を撮るときに、ただ悲劇に撮らないっていうかね、笑えるところというか喜劇の要素、悲劇と喜劇は距離一体だみたいな描き方を、このハッピーエンドが結構在宅看護の緩和ケアってさ、まあ、ちょっと言ったらさ、シビアな内容じゃない。それを、できるだけなんかこう、なんでしょう、深刻なところも撮るんだけど、明るい感じのトーンで撮っていくのが、いや、とっても良くてね。だからなんかね、出てくる登場人物がみんな魅力的なんですけど、特に俺が好きなのはなんか80ぐらいの方かな、ヒゲ面の人でさ、いきなり冒頭さ、芋焼酎飲んでるところから始まるんだよ。で、思いっきりデカーンとさ、咳飛ばって書いてあって、で、そのおっさんが言う言葉が、やっぱ芋うまいなって、そっから始まるの。俺、あれなんだよって、先生にね、普通だったら止められちゃうんだけど、先生が飲んでいいって言うからさ、飲むけど、やっぱ酒飲んでると生きてるって感じすんな、みたいな。で、これ確かにさ、病院に入ってたらさ、病院の医療食とかじゃない。それだって美味しいかもしんないけど、自由はないわ。自分に食えるもの。咳とば飲めないでしょ。で、横でもってさ、柴犬のでかいのが、芋うめえって、この映像が、いいのよ。で、なんか、レントゲン技師なんですよ。その人はもともと。で、奥様もいたりしてさ。で、なんかその奥様とさ、その、レントゲン技師のその若い頃のその、なんかこう映像っていうか写真も流れるわけ。それがなんかまたいいんだよ。 若い頃の感じもさ、で、なんか奥様綺麗ですね、みたいな感じで、その先生がまた行ったりして、本当お綺麗だったりしてさ、で、そっから何十年私この人に騙されたのよ。この人患者に優しいからいい人だと思ったらそうじゃなかった、みたいな、そういう。で、そうこうしてるそのうちに、今、芋うまいな、どんだけ芋焼酎飲んでんだっていう。で、柴犬がずっと言ってるっていう。で、なんかその万田先生って人がそこでさ、明るい先生でさ、とにかくさ、その、なんていうの、もう明るくしようって患者さんを、もうほんと看病してもらってんだからさ、って、ねえ、ならまああれだよって、奥さんにね、ほんと感謝しないと、って、ありがとうって言った方がいいよ、つって。したら、いや、いいよ、つって、昔の男だから言わないんだよ。言わねえ、言わねえ、みたいなね、芋がうめえなって、芋がうまいしか言わないんだよ。でも絶対行った方がいいよ、行った方がいいよ、つって。で、なんか、あれ、ちょっとしつこいな、万田先生。そこまで強要しなくてもいいんじゃないかな、なんてこと思いながらさ。で、これちょっとネタバレになっちゃうとこなんだけど、これ大事なとこなんだけど、俺を言わしてほしいんだけど。で、やっぱいよいよ、その方もさ、やっぱその月日が満ちてきて、やっぱ亡くなるみたいなことになるわけですよ。でも本当、その直前だよね。で、また万田先生が言うんだよ。なんか、奥さんにありがとうって言って、ありがとうって言って。でその時に昔かたぎの男だからそういうのは言わないはずの男がさ、そこでさ、奥さんがさ、このベッドにさ、大丈夫大丈夫ってやってる時に仰向けになってそのさ、看病されてるそのヒゲ面の人がさ、ありがとうってこう振り絞るように言うんだよ。で、俺そこで号泣しちゃって、で、その映画館のみんなすすり泣く声。いや、めちゃくちゃなんていうのかな。最後ありがとうを言われて奥さんがまた号泣して、こうベッドにうつ伏せるみたいな感じの空気感とかも、なんかね、やっぱ人間がこう最後死んでいくところっていうのを余すことなくその人たちは撮ることを許可したんだけど、なんかね、すごいものを見せられてるって、これぞドキュメンタリー映画だって。で、万田先生がなんでしつこくそう言ったかっていうと、亡くなった王の奥様とかが、後でやっぱ自分の亭主が死んじゃうとですね、やっぱ心がこう結構疲れちゃったりすることあんだって。ただ、ありがとうって言葉を言ってもらえると、それを頼りに私は看病してよかったってことで、なんでしょうかね、その自分の、その残された人生みたいなのも、結構ですね、いい感じに迎えられる人が多いっていう、そういうような、まあ治療っていうか医療的にもそうなんだって。だからそれを万田先生狙っておっしゃってたんだなみたいな。で、そういうまあ、一人の今例を挙げちゃったんだけど、でその人はもう協定年中行ったりしてさ、酸素ボンベみたいにしながら、でも自由に最後までこう生きてありがとうって言って亡くなっていくって、それが他5人ぐらいいろんなシングルマザーでさ、女で一つで娘二人を育てましたっていう人も出てくればさ、品のいいおばあさんで最後さ、いろんな孫にそうさ、もう泣きながらさ、バイバイみたいな言って別れてったりとか、もういろんなその最後の別れがさ、だからまあこれもネタバレになっちゃうけど、出てくる人が全員亡くなってくんですよ。で、その亡くなってくんだけど、おのおのもちろん違う人生があって違う亡くなり方があって、それがすごくちゃんと笑いもあって描かれてるんですよね。で、押し付けがましくないんですよ。で、万田先生は別になんか涙を流すわけでもなく、淡々と死というのは日常だということで、その日常に向き合っていくみたいな、笑顔で向き合っていくみたいなのが、だからなんかすごくね、僕としては、あ、ちゃんと笑いもあってエンターテイメントになってるし、最後笑顔で終われるような感じっていう風になってるんですよね。で、なんか結構そのパンフレットとかにもいいこと書いてあったりして、なんかインドとかはもともと伝統的になんか自分が旅立つ時、もうやばいなって時にもう断食に入るんだって、死んじゃうなって時に。で、もう私はもう死にますからっていろんな人に言って、で感謝を述べて村を回っていくんだって、もう死にます死にますみたいな感じで、とお別れのために人々が遠方とかまた近場からみんな来て訪ねてきて、もう酒飲んだりとか踊ったりとかもして、もうわわわわ明るく、もう生と死が一体になって、そこでみんなが楽しそうにしてるところを見ながら亡くなっていくっていう、なんか俺それの方がいいんじゃねえかなって、この映画を見て押し付けがましくなく思ったんだよね。で、なんかいろいろデータとか調べるとさ、まあ在宅で亡くなる方が1951年の段階では 82% だった。だからほとんど自宅で亡くなってたんだよ。ところが2009年には在宅で亡くなる方って 12% まで下がってんだって。で、1975年を境にこう、なんか在宅で亡くなる人と病院で亡くなる人が逆転していくみたいな。でも、この映画を見るにつけね、また嘘がないのがさ、みんな亡くなっちゃった後にさ、いや本当に最後ね、ちょっと冷たく当たったりもしてね、みたいなことを言うのよ。で、そこは、映像では残されてないとこなんだけど、そこも生々しくって、やっ ぱさなんかもう死ぬ間際ってジタバタしたりとかさ、すごくなんか辛いとかいろんなことネガティブなこととかさ、あったと思うんだよね。で、そういうのはあったけど、最後見とれてよかったですみたいなことを言ってて、あそこのなんか負のところみたいなね、在宅でやるのもすごく大変なところっていうのも、包み隠さずしてるところも、とても僕は、好感を持って、まあ、特にコロナの期間とかですね、死に目にも会えないみたいな、家族に面会もできないで亡くなっていくみたいなのあったから、より思うのは、なんかこう、日本の人の死生観で全部、お医者さんに任しちゃうみたいな。で、家族もさ、みんな優しいからさ、どうしますか、延命しますかって言われたらさ、なんか長く生きては欲しいじゃない。だけどその延命させることによって、ものすごい激痛のもとの中なくなっていくみたいなのって、果たして幸せなんですかね、それがっていう、そのなんか、生きるとは死ぬとはみたいなのをあくまでポップに明るく楽しく、それでいて本質をついていくみたいな映画で、80分ぐらいの映画だからまず見やすいんだけど、俺びっくりしたの、終わった後映画館でさ、もうみんな泣いてたね。みんな心に思うところはあるみたいな感じでさ、ただなんか、この万田先生みたいなお医者の先生が全国にね、まだまだいるわけではないし、これから緩和ケアってまだ20年ぐらいの時間しか経ってないだから、もっとこう進んでいくんだろうけど、まあなんか生きるとは死ぬとはみたいなことは、自分の中でも親父が早くに死んでますんでね、思うところがあるんで、いや、この映画見てよかったなっていうふうにね、思ったんで、まあ皆様にですね、ぜひとも、なんかハッピーエンドをおすすめしたいなと思った次第でございます。だから俺もだからこの死ぬ時にさ、やっぱ選ぶのは在宅でっていうふうに思うんだけど、だから俺とにかく俺も死ぬって言って弟子を全員呼びつけようかなと思うんですよね。で多分布団でもみんながもうその頃には十数人、下手したら20人30人ぐらい弟子がいるかもしれないですけど、みんな囲んでみんな来るんだけど、なかなか死なないっていう。すいません師匠、寄席とか入ってるので行くな、俺死んじゃいそうだから行くなっていう。脇が入ってまして、長野の独演会が、お前長野の独演会と俺の死どっちが大事なんだ、俺が死ぬとこ見てけって。でもいよいよって時にさ、もうお医者もスタンバってるみたいな時にさ、一人一人への言葉、梅の城っつって、なんだお前12月の年末の夜剣堀の張りを聞くよ、いつも講談協会さんがやってるやつ、くれない一門しか日本講談協会参加してないから、俺もたまには出た方がいいんじゃないかと思って、芸術協会の農会を抜けてお前一緒に行こうって言ったとき、お前嫌な顔したよな。なんで嫌な顔したんだよ。師匠、農会で酒飲んで全然飲んじゃいけない身分ですけど、わーわーやってる時に、クソい寒空の夜剣堀に、こっちは羽織も着けない身分で、着物だけで行くの寒いから嫌ですって、そんな顔してやったな。許さねえからな。青の城、お前、しじみ汁作れるようになったか。八の絵ってデカデカ書いた帯、あれ俺の棺桶の中入れとけ。俺閉めて世行くから。そして若の城、俺は武士じゃないのか。お前入りたての文才のくせに俺を武士じゃないって言ったな。50年以上経ってるが許さない。一生懸命育ててもらって今、師匠が死ぬ間際だってのに、梅の城も青の城も泣いたふりして目に涙浮かべてるけど、お前その総振りすらないな。お茶の水使ってでもそこに塗りたくるようにして、お前なんでやらねえんだ。そういうところがダメなんだ。 五輪中ですっていう。ようやく死んだ。こいつんとこ師匠に入ったのが一生の不覚だよ。ようやく死んでくれた。お疲れ様でしたっていう。師匠っていう。まあ、そんな感じだろうね。一回 CM 行きましょうかね。CM です。問わず語りの神田伯山。
戦争を乗り越え生まれた真実の愛。TBS ラジオ主催、舞台、ウォーブライド。アメリカと日本の架け橋、ケイコ・ハーン。出演は、ナオ、 ウエンツ瑛士ほか。
ウエンツ瑛士です。戦後80年となる今年8月、舞台ウォーブライドに出演します。アメリカの軍人と結婚、海を渡り日米の架け橋となった実在の日本人女性の物語、劇場でお待ちしております。
読売大手町ホールで8月5日から上演。詳しくは TBS チケットまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、この前さ、他局の日本放送のことだからちょっと言いづらいんだけどさ、アキコ女王のオールナイト日本プレミアムがめちゃくちゃ面白かったんですよ。で、2時間ぐらいで。で、今でもタイムフリーとかで、あとポッドキャストでね、ディレクターズカット版も聞けるから、ぜひ聞いてほしいんですけど、まあ、本当の、アキコ女王って本当の女王じゃないですか。で、そっからなんか冒頭からこれ掴まれちゃって、ご機嫌よってところから始まるんだけど、もうそれさ、やっぱサンキュー達夫さんの偽のやつじゃないから、サンキュー達夫の嘘のご機嫌ようじゃない、本物の女王が、言っているご機嫌ようから始まるのよ。で、なんかね、まあ聞いてると、まあ漫画喫茶行ってますとか、その皇室の方がどのようにお過ごしになられてるかってさ、俺らみたいなもんはわからないじゃない。で、それをさ、やっぱテレビとかにもお出になると思うんだけど、それだとやっぱちょっと短いんだよね。で、やっぱ映像が強いから、そうじゃなくて、音だけで2時間、アキコ女王様の話を聞くと、本当になんて魅力のある方だっていうね、偉そうにはもうとても言えないんだけど思っちゃって、だからなんか本当にこの人の魅力というのをこう、ね、余すことなくこの知ることができるラジオというメディアってなんてすごいんだろうって、もうそこまで俺ちょっと言っちゃった。もう正直最初の全然力が入ってないご機嫌ようから始まるオールナイト、今までのオールナイト史上俺の中で一番掴まれたっていうか、何よりも本物の力ってえげつないなっていう。で、そこでゲストがいますみたいな感じでさ、どうせ偉い人出てくるんだろうなと思ったらさ、立川篠八師匠ですっていう平民が出てきたんだよ。で、篠八師匠もすごく素敵でお上手でさ、篠助師匠のお弟子さんなんだけどさ、多分みんなですねって最初冒頭ね、なぜお前なんだというふうに思っていると思われるんですが、私も同じ気持ちですみたいな、そういうなんかさ、いい温度なのよ。で、なんかちゃんと、アキコ女王様に慣れてらっしゃらないところがあったら、アシストをされてっていうような感じで、で、また、中村勘九郎城って歌舞伎の役者さんも来てさ、で、やっぱり、その、生活の中でその文化を伝えると、やっぱり皇室の公務があられるから、で、それ文化を伝えるにあたって知り合ったんだって。で、それがなんかさ、やっぱ文化っていうのは、やっぱ好きな人を増やしていく、需要者を増やしていかなければいけないですからねって、いろんなご活動をされてるんだって。で、それがなんかね、全然なんかこう、フラットなのよ。わかりやすい言葉でお話してくれていて、それでいて品が終わりになるから、あ、日本語ってこんな綺麗なんだとか、なんか、いや、俺だからちょっとね、本当に感動したんですよ。あと、ユーモアセンスが抜群に終わりだから、もう本当に面白いんですよ。その一言一言みたいなのが。だから、日本放送のね、他局のなので、スペシャルウィークでもあるし、進めづらいんですけど、ただ、ちょっとあまりにも良かったんで、ちょっとお勧めしたい。もちろん TBS ラジオもね、ぜひ皆さん聞いていただきたいなんてこと思うんですけど。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
藤森翔平です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、4月26日はブレキンナイトでおなじみライターの武田砂鉄さんです。北村さん、はい、理想の朝の過ごし方は？
そうですね、朝日が差し込んできて自然と目が覚めた後、うん、用意されている旅館の朝ごはんみたいなご飯を食べるです。
塚越健二です。文化系トークラジオライフ、今月のタイトルは欲しいものが欲しいわ2025令和の欲望論。あなたが今欲しいものは何ですか？ それが欲しいと思ったきっかけも教えてください。27日日曜日深夜1時から生放送です。
TBS ラジオ、
ケンナオコです。私が主演する映画生卵じゃなくてウォッシュ、5月2日公開です。10時です。